それではこれからメッセージを聞きますが、その聖書箇所を読みます。旧約聖書詩編の、第11編です。詩編11編全節をお読みいたします。指揮者のためにダビデによる。主に私を身を避ける。どうしてあなた方は私の魂に言うのか。鳥のように自分の山に飛んで行け。それ見よ、悪者どもが弓を張り、鶴に矢をつがえ、暗がりで心の過ぎな人を射抜こうとしている。よりどころが壊されたら、正しいものに何ができるのだろうか。主はその聖なる宮におられる。主はその王座が天にある。その目は見通し、そのまぶたは人の子らを調べる。主は正しいものと悪者を調べる。その御心は暴虐を好む者を憎む。主は悪者どもの上に網を下す。火と硫黄、燃える風が彼らへ杯。主は正しく正義を愛される。すぐな人は御顔を仰ぎ見る。以上です。それでは今の最後の聖句ですね。すぐな人は御顔を仰ぎ見る。鴨下牧師のメッセージを聞きましょう。
以前この教会の祈祷会でレビ記の学びをしたことがあります。皆さんもそうだと思いますけれども、聖書を全部読んでみようと思って初めから読み始めていきますと、創世記、出エジプト記、この辺りはまだ楽しく読むことができます。ところがレビ記というところまで来ると、聖書を読むのが止まってしまうということが多いようです。レビ記は難しい、そんな印象を持たれる方が少なくないと思いますけれども、この聖書を読んでいって、レビ記と呼ばれるこの律法の書、戒めの書、ここが分かってくるようになると、聖書がかなり読めてくるようになります。このレビ記のまとめが記されているのがレビ記の第26章です。ここには祝福と呪いというテーマで記されています。神様の戒め、律法を守る者は祝福される。神様の戒めをないがしろにする者は呪われる。そういったことがここに書かれております。昨日東海聖書神学塾で、私は今このレビ記の学びを教えているんですけれども、この最後の講義をいたしました。そこで講義を聞いていた方がこの26章を学んでこんな質問をしました。ここに書いてあるのは因果応報ということではないんですか。そういうふうに言われたのです。よく私も礼拝の説教で、聖書の神は因果応報の神ではないという話をいたします。これは私だけではなくて、多くの牧師がそのように語るのだと思います。けれども実際に聖書を読んでみると、このレビ記の26章にあるような、どうしても因果応報というテーマで書かれているような箇所に 出くわしていくことがあります。良いことを行えば祝福されるし、悪いことをすれば裁きに遭う。まあ一般的な言葉で言うと、何か悪いことが自分の身に降りかかっているんだとしたら、それは何か罰が当たっているのではないか、まあ、そんなふうに考えられるわけです。聖書にもそのように書かれているところがある。そうするとこれもまた因果応報の教えではないのか、そんな思いを持つことが皆さんの中にもあるのではないでしょうか。その方の質問はそこで終わりませんでした。さらにこんなことを言われました。でも自分はクリスチャンとしてそれなりにちゃんとやっているはずなのに、自分の身に災いが降りかかってくることがたくさんあって、どうしてもモヤモヤしてしまうんです、まあ、そんなふうに言われました。その方はがんを患って、そして抗がん剤の治療でかなり苦しんだ方のようです。今はがんから癒されているのですけれども、その後もずっと体調が悪くて日常の生活に支障が出ています。私は何か神様を怒らせるようなことをしてしまったのだろうか、ちゃんと信仰生活をしているはずなのに、どうしてこんなことが自分の身に降りかかるのだろう、どうしてこんなつらいことばかりが私の身に起こるのか、そんな悩みを感じているのです。私たちの中にもそういった思いを持たれる方があると思います。そしてこのモヤモヤはなかなかすっきりとはいきません。私はその時にこんなことを話しました。神様は私たちの行いを見てから祝福するのか呪うのかというようなことを決めるお方ではありません。神様は初めから私たちを祝福したいと考えておられるお方です。ただその神様に祝福された生活というのは神様の喜ばれる生き方をして成り立つものです。神様を無視しておいて祝福されるなんていうことはないのです。だからまず聖書は私たちに基本的な生活を教えます。それがレビ記に記されているような律法です。そのことをまず私たちも覚える必要があります。前提となっているのは私たちの行いではなくて、神様の私たちに対する真実な思い、私たちを愛して恵みを与えたいと思っていてくださる神からの祝福、ここからスタートする必要があります。いつもお話をすることですけれども、これを全身的啓示と言います。神は幼子に初めから丁寧に神様の考え方を教えていくように、神様の啓示も少しずつ前進していくのです。この前進というのは少しずつ進むという意味です。神様の教え啓示というのは聖書の中で少しずつ進んでいくわけです。この神様の全身的啓示というのは、初めのうちはこれをやってはいけませんよという内容でしたが、王様の時代や詩篇また預言者の時代になると、少しずつその内容が変化していきます。進展していくわけです。 この頃になると私たちと同じようにちゃんとやっているはずなのに祝福されないではないかという問題にぶつかる人たちが聖書の中で登場するようになってきます。ここに来て神様の啓示のステップがもう一段上に上がってくるわけです。何か問題にぶち当たるとどうしてなんだろうと考えるようになります。そしてまさにそのことを神様は願っておられます。自分自身で神様を発見してほしいと神様が考えておられるからです。でこのように神様の啓示というのは少しずつ強調点が変わってくるので、そのことが少しずつ理解できていくようになると聖書を読んだ時にモヤモヤする思いが解放されていく、解決していくということになるわけです。そんなことを先日その方にもお話をしました。前置きが長くなったんですけれども、それで今日の詩編の第11編が私たちに今与えられています。この詩編の第11編というのはまさにこのテーマが記されているところです。この詩編の表題はダビデによると書かれています。ダビデ自身が書いたのか、ダビデのことを歌ったものなのかはっきりしませんけれども、ダビデの生涯を思い起こしながらこの詩編を読むことが求められています。まず1節から3節にこう記されています。主に私は身を避ける。どうしてあなた方は私の魂に言うのか。鳥のように自分の山に飛んで行け。それを見よ、悪者どもが弓を張り、鶴に矢をつがえ、暗がりで心のすぐな人を射抜こうとしている。よりどころが壊されたら正しいものに何ができるだろうか。ダビデもそうですけれども、ちゃんとしているはずなのにうまくいかなかった人の代表が、ここに描かれていると言っていいと思います。ダビデは初めから何もかもうまくいきませんでした。特に何か悪いことをしたわけでもありませんでした。ただ前の王様であるサウル王が悪かったのです。ダビデはこのサウルの犠牲者のように生きた人です。サムエルから油注ぎを受けて王様になるように召されたのに、実際には前の王様に命を狙われ続けました。そのダビデの敵はダビデに言ったのです。鳥のように自分の山に飛んで行け、そう言ったというんです。逃げたらいいじゃないかというのです。けれども逃げたところで弓使いが待ち受けていて逃げられないということがこの言葉の後に続いて記されています。この2節と3節の言葉は敵がダビデに語りかけているようにも読むことができますし、ダビデ自身がどうせ逃げたって無駄だと嘆いているようにも読むことができます。いずれにしても絶体絶命のピンチというような状況にダビデは置かれています。さて問題はこういう時に私たちはどうするかということです。まさにここで私たちはモヤモヤするわけです。 一つの解決の道を私たちは知っています。それは祈ることです。ただお祈りをすることが大切だということは分かるわけですけれども、祈って何とかなるとも思えないから、また私たちはモヤモヤするのではないでしょうか。この詩編はそういったところで祈るということがどういうことなのかを私たちに示しています。4節以降でダビデの祈りが記されています。主はその聖なる宮におられる、主はその王座が天にある、その目は見通し、そのまぶたは人の子らを調べる、その御心は暴虐を好む者を憎む、火と硫黄、燃える風からかかか燃える風が彼らへの杯。主は正しく正義を愛される。4節から7節の前半まででこういうふうに記されています。ダビデはここで神様に祈ります。神様に祈るとき大切なのは、いつも話していることですけれども、神はどのようなお方かということを思い起こすことです。神は天の宮におられて、その天には王座があって、その高いところから全てを見下ろしておられる。ダビデはその祈りの中でそういう神様のお姿を見出しました。そしてこの神は間違った不正を喜ばれるお方ではない、神は正しいお方、この主に正義があると確信を持つようになっていきます。祈るときに大切なのは、まさにこの視点を獲得できるかどうか、そこにかかっています。祈るなら自分にとらわれている思いから抜け出す必要があります。かわいそうな私というのを一旦そこに置いておいて、天におられる神からの視点で自分を見てみることです。かわいそうな自分に支配されたままの祈りは祈りではありません。それは嘆きです。それは自分で自分を慰める行為かもしれませんが、それでは私を取り巻く厳しい現実から私たちが自由になることはできないんです。問題はそこからどうやって抜け出して神のお姿を見出すことができるかです。2節にこう記されていました。心なすぐな人を射抜こうとしている。逃げ場をなくした鳥は空に羽ばたこうと逃げていこうとしても弓で射抜かれてしまうだろうと書かれています。その言葉は最後の7節の中にも姿を現します。この詩編の結論は7節の最後の言葉です。すぐな人は御顔を仰ぎ見る。祈るというのはこの言葉に尽きるのです。心が素直なままで飛び立とうとしても矢で撃ち落とされてしまう可能性がある。けれどもそこで大切なのは神の御顔を仰ぎ見ること。すぐな人は御顔を仰ぎ見るとこの最後に記されています。 神の顔を見てみる。その神は怒っている顔をしているのか、私を罰しようとしているのか、それとも私に対して愛の眼差しを向けてくださっているのか、そこに目を留めるようになる。心が素直な人であったとしても、この地に引っ張られているなら、矢で撃ち落とされてしまうでしょう。けれども、主の御顔を仰ぎ見るならば、神の眼差しに目を留めることができるようになるのです。天の御座におられるお方は、神の御思いに生きようとする者を、神の御顔を慕い求める者を祝福したいと思っておられるお方です。この主の御姿は聖書の初めから終わりまでずっと一貫し続けている神の御姿です。このことに気がつくようになる。これが祈る者の姿です。よく考えてみると、こう祈ったところで状況が何か変わったわけではありません。相変わらずダビデはピンチのままだし、がんという病は私を蝕んでいるけれども、そこにこの詩篇のすべての答えが示されています。主にある幸いをあなたは知っているか。あなたはそういう私を見出したのか。困難なただ中にいるあなたに私は平安を与えよう。それが主のなさることです。心のすぐな人は御顔を仰ぎ見る。これこそが私たちに与えられている祈りの姿です。ここに私たちの祈りの生活の秘訣が、神の祝福の秘訣が隠されているのです。主の御顔を仰ぎ見る、そういう祈りの生活を私たちも持っていきたいのです。お祈りをいたします。天におられる父なる神よ、あなたはその高いところからすべてを見下ろしておられます。あなたは私たちの心の内にあなたを思う思いがあるかどうかを見て取られるお方です。主よ、どうか私たちの心を高く引き上げてください。あなたの眼差しに目を留めさせてください。あなたがどれほど深く私たちを愛していてくださるか、どれほど恵み豊かなお方なのか、どうか私たちが祈るとき、そのことに気づかせてください。かわいそうな自分から抜け出すことができるようにさせてください。主よ、心のすぐなものは御顔を仰ぎ見る。私たちに祈ることを教えてください。そして祈るとき、あなたの身思いに気づかせてください。私たちの主 イエス・キリストによって祈ります。アーメン。